皆さんこんにちは、インタビューの真央です。そして今日のゲストはひろくんです。ひろくんこんにちは。
こんにちは、農業ラブソングの鈴木です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、今日もタメ語でお願いします。
はい、はい、そうだったそうだった
頑張ってください。
頑張ろうい
や、それでさ、まあひろくんといえば、家庭菜園の話を農業ラブソングでしていて、まあ、人参農家でありながら趣味で家庭菜園をしているっていう謎の、
そう、家庭菜園を趣味として農業なんだけどやってます。
いや、どこまで農業がしたいのかこの人はと思って聞いてたんだけど、でまあその話をちょっとしたいなと思って今日は来ていただきました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、じゃあ、家庭菜園って言ってもさ、どのぐらいの広さの畑なの、うん、その家庭菜園畑は。
家庭菜園畑はもうその時その時で結構その、まあ本業の農業で、はい、空いた畑でここ行けるっていうので決めるから、うんうん、結構その年によって面積が大きく違うんだけど、はいはいはい、ここ最近なんかは本当に小さめの2世とか3世ぐらいで、うん、
え、それちっちゃいの？
それはそうそう、
家庭菜園とか、ちょっと待ってもうちょっと待ってくださいよ。それ私からするとそれだけでもうめっちゃ農家なんですけど。
あ、でもね、うん、すごい、家庭菜園マオも面積聞いてると結構やってるんじゃない？
はい、いやいやいやいや、もう言うのがちょっと今すっごい恥ずかしくなってきた。どうしよう。いや言いたくない。
全然だって自分の場合2世だから、2R だからね。
1旦
よりも1旦の10分の1が1世だから、うんうんうん、すごく小さい。
全然勘違いしてた。
安心してください。
ちっちゃいね。それってなんかあれだね、近所のおじいちゃんとかおばあちゃんがちょいちょいってやってる感じの。分かった。
そう、2世ぐらいの畑をいくつか細かくこう分かれてるところで、ここではこれやろう、ここではあれやろうみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だから本当に家庭菜園って言っていいぐらいの。
そうだね、うん、かわいいね、うん、いや、私はちょうど一旦分あるんですよ。
一旦、うん、
あのさ、畑というよりも田んぼを、ああいうの田畑転換とか言うんですか、田んぼだったところを畑にしているっていうだけのところだから、周りは全部田んぼなんだけども、
畑にして、
そこだけまあ水を抜いて畑にしましたみたいな、うん、場所です。
なるほど、
うん、
じゃあまあちょっと作りやすさとかも難しいものもあるかなっていうような。
難しいよ、もう分かってらっしゃるって感じで、ね、土がさ、田んぼの土って畑の土と違うよね。
もう大きく違うかな。
大きく違うよね。そもそも無理があるやんっていう。だ、最初さ、まあ、もう耕作放棄されてて草がぼうぼうに生えてて、で結構しょっちゅう通りかかる場所だったから、ここ借りれたらいいなぐらいに思ってたんだけど、そしたらオーナーさんは結局困ってて、でなんか使うんだったらどうぞみたいな感じでね、それはいいんだけど、やっぱ誰も使ってなかっただけあって、そのやり始めてみたら、まあ、初心者ですから私は、やり始めてみたら、あれ、何もかもが本当にうまくいかないぞって思って、でいろいろ勉強していくと、まず土が非常にその緻密すぎて、言うたら泥じゃん、
はいはいはい、田んぼだから、
そう、その空気が入らない土っていうかさ、その全然暖流化してないっていうか、もうすごく何を育てるのもこう目詰まりしちゃう感じの土で、まあ、3年やったけど、やっぱ堆肥とか入れて緑肥も育ててすごい頑張って、やっと扱いやすくなってきたぞ、
あ、野菜が作れるぞみたいな、
そうそう、ちょっとふわっとしてきて、これはなんとかなってきたってことなのか。でも3年でしかも緑肥を結構頑張って育ててこれなんだって感じ。
そうか、やっぱり田んぼだった場所で野菜作ろうと思うとそういう難しさが あるんだね、なかなか、
う
ん、
あるよ。
でもそすごい普通その、うん、一旦300坪の草ぼうぼうのところ見たら、うん、普通はここでやりたいと思えないと思うんだけどね。
いや、なんだろう、最初貸し農園でね、すごいちっちゃい、15平米とかいうのかな、まあ、要はすごい狭いんだよね、さすがに足りないわけですよ。なんかちょっと植えたらもう、もうスペースないじゃんっていう感じになって、で拡張して、じゃあ隣のところも借りてその隣も借りてってやってて、ちょっと待って、もうこれ結局区切られてるからすごい使いにくくて、でなんかもうちょっと伸び伸びとって思ったんだけど、でも300坪はちょっと広すぎますね。
さすがに、すごい。でもその特に草が生えてる300坪ってジャングルに見えるだろうし、
よくジャングルだよ、
な
んならもうね、ちょっと低木みたいのも生えてた
からね。確かに、いざ一回すっきりするとまた視界がね、開けて、なんかこれいいなって思える面積なんだろうけど、最初のその草が生えた時は素晴らしいです。そこをやろうと思ったのが
ハンマーナイフですよ、もうありがとうハンマーナイフ、
間違いない、もう
壊れるかと思ったもん、
確かに低木が、あるぐらいだとちょっと、
ちょっとそこまでノコギリでね、ギコギコやって、なんかあれっすよ、あの開拓っていうかさ、その昔のさ北海道とかに行った人はきっとこういう開墾作業をするっていう。
なるほど。
しかもさ、あのヒロ君と違って、別にトラクターとか持ってないわけですよ。
確かに。
だ、もうさすがに、でもそれは近所のおじさんが見かねて、あのトラクターでいきなり起こしてくれました。最初なんかちまちまこう一胸ずつ立ててたら、お前って思ったんだろうね、
そうか、
見てて、
じゃあまあそれだけでもだいぶ、
いやもう全然楽よ。だからニョンニョンニョンニョンって入ってきて、ダーってやってくれて、3分の1ぐらいやったとこで全部やるって言われて、お願いしますって
助かった、本当に。
いや
それは助かる、
あれ死ぬかと思って、もうこれどうなっちゃうのかな私はと思って、どっかの農家さんに お金とか払ってちょっとお願いしますって言おうかなと思ってたら、その隣のおじさんが耕してくれて、まあ、今でも年に2回ぐらい耕していただいてます。出なければもう一旦は無理
無理無理、確かに。なんかそういう意味では、その、自分も今でこそ機械を使って農業やってるんだけど、最初、うちのおばあちゃんにその農業教えてって弟子入りした時は、もうおばあちゃん83歳だったから機械とかももちろん持ってなくて、
83歳のおばあちゃんに弟子入りしたんだ。
そう、うちの実のおばあちゃんなんだけど、はいはいはい、83歳で、でもう備中桑っていう先がこう尖ったようなくわ、あれを1本渡されて、じゃあここ高谷しなって言われて、
もう江戸時代みたいなやつだよね。
そうそうそう、だから今みたいな機械が機械化する前は本当アナログなとこから入ってるから、やっぱそのちょっと開墾的な人力でやっていく、あの苦労とかはその時に味わってるから、今話聞いてて大変だろうなと思って。
大変だよ、だってヒロ君その時めっちゃ若いわけじゃん。
その時はそうそう。
自分はさ、そうじゃないのに、でも本当にこれはってちょっと真面目に体鍛えんといかんなって。
確かに確かに、
もう筋トレとセットですよ。
もうね、一日やったらもうぐったりしちゃうしね、筋肉痛になって、
やばい、やばい、もう腰が本当にやばい。まあそんな話で、でさ、こう何だろう、何育てようかなとか思うわけなんだけど、ヒロ君は何育てるのが好きっていうか得意？まあ人参は置いといて。
そうそうそう、人参。やっぱり結局土の中のもの、根菜類が得意で、というのも、あの農薬の使い方が本当に下手っていうのか全然わからなくて、
ひろくんってさ、有機農業だっけ、うん、
あの有機農業ではないんだけど、
そもそも、あ、そうなんだ、
うん、そのいわゆる殺虫剤の散布とかそういうのをいま、うん、だにその農業のビジネスの農業の方でも、うん、やったことがなくてそう、だから家庭菜園でも葉物野菜とかを作りたいんだけど、うん、虫に食われるのが分かってるからそれが怖くて、
はい、
うん、まあ、ネットとかね貼ればいいんだけど、
どうかとは思えない発言だよねそうそうそう、今の虫に食われるのが怖くてとかて、
うん、そうだからもう逆、なんかよく、うん、農家は自分の食べるところだけは農薬を使わずに作っているとかね、はいはい、ああいうなんか都市伝説的な話も聞くんだけど、うん、もう自分としてはその自分が食べる家庭菜園は薬使ってでも綺麗にやりたいみたいな逆転現象が起きてて
、
うん、で使いたいなと思うんだけど、なんかそのタイミングとか、うん、いつかければいいんだろうみたいなのがなんかいまいちわからなくて、うん、
なんかそういうことにすっごい長けてる人っていうイメージなんだけど
、うん、結局もうなんとなくそのなんかね、まあ、基本的には感性であ
んま言わない方がいいと思うよ
でもね
基本的には感性って、
うん、そう、でもまあ作業というのかね、ビジネスの方は、うん、うちには本当に頼りになるスタッフもいるし、うん、
あ、そっち、
ね、みんながいろんなところでいろんなこのことを聞いて考えてくれるっていうのも、はい、あるんだけど、うん、そもそもその本当もう13年目、春で13年目に入るんだけど、
うん、
相変わらずその人参に、うんうん、その殺虫剤を散布したことが一度もないっていう、うん、
すごいね
そうだから、うん、まあ、それでも人参に関しては、はい、ね、作れちゃってるから、なんかそのまま、うん、その技術をあまり持たないまま家庭菜園、うん、入っちゃって、でそのやっぱり葉物野菜とかだとちょっと苦手意識があって、で結局そ根菜類、うん、だから玉ねぎとかニンニクとか芋みたいなのが作りたくなっちゃって、っていう感じかな。
まあでもそれは私もそうなんだけどね、
うんうんうん、
やっぱ根菜はいいよね。
根菜はもうとにかくなんかね、うんうん、根菜は家庭菜園やるとしたら2種類とか3種類はやっぱり入れときたいなみたいな、うん、
そうだね。あとやっぱ芋類もいいよね、
うん、やっぱり貯蔵が効くものっていうのが結構家庭菜園って大事になってくるような、うん、
いやそうだよ、だってさ、うん、売れないわけじゃん、うんうん、基本的にその販路を持たないから、そうそうそう、で、うん、売るほどの量もなかったりするから、うん、そうするとさ、よほどそのね、さばく力がなければ、うん、もう自分で自家消費じゃん。
自家消費、うん、
まあ人にあげたりもするんだけども、
うん、
ってなるとやっぱり貯蔵の効く
芋
類、
も
も、うん、今だとじゃがいもとか作ってる、
うん、じゃがいもも作って、うん、じゃがいもも作ってるし、
うん、
うん、今は植わってるのはもうだいぶ片付いてきて、はい、でも玉ねぎがもうすぐ取れるやつと、うんうん、あと6月ぐらいに取るニンニクと、うん、
はいはい、
が今植わってる状態かな。
もうなんかヒロ君というとニンニクのイメージ強い
ですよ。そうそう、ニンニクがねで、ほんともう10年ぶりぐらいにニンニクを作って今、うん
うん
うん、去年の秋ぐらいからっていうのか、うん、作り始めて、
いやーなんかさ、うん、家庭菜園して分かったことの一つに、
うん、
作物によってはすごく時間がかかるってことなんだよね。
そうそうそうそう、うん、
ニンニクってさ、うん、10月とかに、
うん、
まあ、植えて、
うん、
で取れるの6月でしょ、
うん、もうね1年のうちの大半を占有しちゃうから。
そうなのよ、うん、
だからそれこそね、面積が少なかったらもう喜んでニンニク植えちゃったけど、うん、一年中やることがなくなっちゃうみたいなね場所が足りないみたいなことになっちゃうしね、
ちょっとこう草を取るみたいなね、うん、そのぐらいしかなくなるよね、
うん、
さニンニクのってさ、こう品種って何育ててんの、
う
ん、
品種はやっぱりなんとなくこう福地ホワイトロッペンっていうそのブランド力で、はいはいはい、種はついつい選ばなきゃなと思っちゃって、はい、
そうだね、
うん、
高いじゃん意外と。
そうだから一部だけ、 特別枠みたいな感じでホワイトロッペン で、うん、であとは、はい、あの、まあ、いわゆるニンニクみたいなのの、はい、国産の種を やるし、あと、はい、中国産とかのやつって、まあ、種代も安いし、うん、あの、あとちょっと定食適期を過ぎるとなんか少しね、はい、安くなって、あのホームセンターとかでちょっと、
あー、うん、売ってるよね、
セール品みたいな、そういうの見つけたらなんか追加で買っちゃってでまた
あの
マルチ貼ってここもちょっと植えちゃおうみたいなそうそう
もうさすごい家庭菜園だね、うん、その感覚
本当に家庭菜園もうはっきりと商売としての農業と自分の中の家庭菜園っていうのが分かれてるような気がする、うんうん、もう本当趣味としてやってる。
聞いててなんか別の人かと思ったもん。普通のなんかもう、なんつうの、全然農家じゃないじゃん、そのホームセンターでとか言って。そうそうそう、安くなったやつ買ってみたいな。
人参に関してはね、毎年新しい品種の情報を得て、うん、ねえ、もう本当まだ誰も手に入らなそうなやつを種苗会社から直接、ね、手に入れてとかそういうことやってるのに、うん、もう家庭菜園はセールだ、うん、もうこれ植えちゃえみたいなそう全然やっぱ趣味なのかな、うん、なんか
面白い、
そう全然感覚が違って、
いやもっとなんか家庭菜園と言いながらすごい精度でやってるのかな、うん、本当に普通なんだね、
もう本当本当に普通の、だから多分家庭菜園が好きな、うん、あのおばあちゃんとか多分すごい気が合うんだろうなと思いながら、
う
ん、
そうだね、
うん、そうそうそう、
いやでも今日さ、うん、あのその隣のね、うん、耕してくれるおじさんが、うん、うちの畑まあ一旦もあるから一部をね、
うん、
近所の保育園で借りたいっていう人がいるから貸してあげてもいいって言われて、
あ、
まあ別に断る理由もないし、ちょっと持て余してるのはバレバレだし、
うん
で、あ、もちろんいいですよって言って、あ、まあ近所の保育園と言いながらそのおじさんが実質はやることになるわけだよね、
管理してね、うん、
そうそうそう、でじゃがいもの植え付けに来たんだけど、
あ、
うん、まあ自分の管理機を持ってきて耕して、うん、で畝立ててとかさ、やってるのを見て、やっぱりね、長くやってる人たちっていうのはこうすごいよね、自分のやり方を確立してるよね、
確かに確かに、
なんかねこう棒を持ってて、うん、2メートルぐらいの棒にいろんなこう目印がついて
る、はいはいはいはい、あるあるあるある、
あれ、うん、あれ便利だよね、
あれは便利、うちもすぐあの、うん、作って、うんうんうんうん、やってます
あ、やっぱり、あとさ、なんか田車ってあるじゃん、そのまっすぐに植えるために、うん、こうビヨーンって引っ張る、なんつうの、紐みたいなさ、ぐるぐるぐるぐるって、
はいはいはい、うんうん、
畝立てたり種まきする時の目印にするような、あるあるある、
うん、
あれもさ自作で作ってて、普通田車ってこう丸い輪っかにぐるぐるぐるぐるって巻きつけるじゃん、
うん、
その人のやつはタコ糸みたいにこう平らなところにぐるぐる巻きつけてるから、はいはい、場所取らないんだ
と思って、あ、確かに確かに、
でそれ便利っすねって、でよく見たら自分でさこうボルトとかいろいろ
つけてね、
作ってんの、
あ、
なるほどと思って、なんかね見てて勉強になるんだね、
あ、自作機械とかっていうのも楽しみの一つかもしれないね、うんうん、
だね、
うん、
でこう自分結局さ農機具って、うん、自分が扱いやすいものを使わないと意味がないってところがあるじゃん、
はいはいはい、
その辺がねもうすごい練られてて、こうすごいなって思ったよね、
確かにその辺はうちももうあの基本的には、まあ市販品を買ったとしても必ず一つ手を加えて、
うんうん、あ、そうなんだ、
そう、今苗とか植えたりするのにホーラーって言ってこうなんていうのかな、うん、土に刺してで、ギュッて広げると土の中に穴開けて、ね、うん、そこに苗を落としてっていう、
はいはいはい、
それで芋類とか植えるときは全部それで植えちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこうハンドルが短くてすごい腰をこう曲げたままずっと作業をしないといけないんだけど、うん、
はい、
それをあのもうハンドル切ってあの延長して、うん、あのそれぞれの使う人のぴったりサイズに合っ った長さの鉄の棒をつけて、うんうん、腰を曲げずに作業できるようにするとか、うんうん、やっぱそういう改造はやっちゃうよね。
やってんだ、なるほどな、うん、でも確かに長さを変えるっていうのはいいかもしれないね。
うん、
うん、へえ、それは良いことを聞いた、うん、まあ、だけどさ、こう機械もさ、もうキリがないっていうか、
うん、
今ねめっちゃ迷ってんの。私が今持ってるのはそもそもですよ、
うん、
基本的に動力のあるものはほとんどありません。
はいはいはい。
で動力がついているのは、仮払い機。
仮払い機、
うん、これはあのヒロ君のおすすめじゃなかった、ヒロ君にも聞いたような気がするけど、マキタの、うん、
マキタのね、
電動の、そうそうそう、
バッテリー草刈り機、仮払い機で、うん、
もうすごい軽くてね、
あれはもう最高
最高だよね。なんか
最高。
あのその前にガソリン式のやつ使ってたんだけど、もうさ、うるさいし重いし
振動もあるし、
ね、振動でさ、なんかその一回こうブーンってつけたら、
うんうんうんうん、
なんかまたこう消してつけるのがめんどくさいから
わかるわかるわかる、
うん、なんとしてもそのもう切れちゃったり、うん、ガソリンが切れるまでやろうとするから、うん、だから30分ぐらいとかさ、
確かに
やっちゃって、
うん、
すっごい疲れんだよねそれやると。
うん、しかもかかりにくいしね、エンジンがなんか本当にかからないとき全然かからないから、もう
あれもうなんかもう泣けてくるよね
それだけでね、一日終えてやめていく人もいそうなぐらいね、
わかる、もうなんか諦めようかなみたいな気持ちになるよね。
そう、その点やっぱりバッテリー式はボタン一つで、あれはね本当すごい、
あれはすごい、もうね、うん、あの力のない人にとってはね、
うん、
すごくいいし、まあでも結局男の人にとってもあれはいいと思うんだけどね、
うん
うんうん、
すごい疲れにくくなって、うん、疲れにくい、よかったかなって、
うん、静かだし、でちょこちょこやれるじゃん、
うん、そうそうそうそう、ここやってちょっと止めて、うんうん、休憩も取れるし、
そう、あとなんかまめに草刈りしてれば楽なんだけど、溜、うん、めてやると大変なことになってしまうじゃん、うんうん、
確かに、
そうそう、それで、
うん、
まあそれはそれが、まあ、最も自分が買った中では高価な機械なんですよ、うんうんうん、あとはもう三角砲と、
はい、
あとはノコギリ釜と、
うん、
あとはまあコテ、
うん、
シャベルとか、
はい、
そんなもんかな、もう。
ああ、いい、でもなんか聞いてるだけでウキウキしてくるな、なんでかわかんないんだけど、
なんで
家庭菜園が好きすぎるのがなんか聞いてるだけでウキウキし、うん、三角砲三角砲みたいな
三角砲ってむっちゃ便利じゃない。
もう便利、あれはもう絶対に家庭菜園やる人は使ってほしい。
いるよね、あのビッチューグワとかね、ヒラグワ買う前に三角砲買った方がいいと思う。
わかる、うん、
いらないもん他に
すごい便利なんだね。で
便利だよね、
うん、ちょっとこう使うと、うん、自分も三角砲、うん、あの用途に合わせて2つあって、
はい、
うん、
でどう違うの。
あ、ちょっとこう少しクワの先端の大きさ、
うんうん、
ちょっとこう広めのものと少し細めのものはこう株間を狙えたりとかするから、
狙う
狙ってそうでちょっと、ね、
狙う、
うん、ちゃんと使ったら研いで、いつも研いで使うんだけど、うん、そうすると雑草とかの草刈りも、
うんうんうん、
本当力を、まあ本当少ない力で草を刈れるから、はい、そう、だから三角砲
あれって研ぐものなんだ。
うん、ぜひね一回研いでもらうと、わ、ここまで復活するのかっていう感じで。
ええ、ちょっと待って、研ぐって何？砥石でこうシャッシャッシャッシャッってやるの？
砥石でもいけるし、自分の場合はもうそのグラインダーみたいなのを使って、あの機械でわーっと研いじゃうんだけど、うん、でも本当切れ味が復活して、うん、細かいところの草を取れたりとか、うん、
へえ、あ、じゃあその畝の上の草刈りみたいなのはそれでやってんの？
畝の上それで、うん、なんかこう作物と作物の間でちっちゃめの耕運機とかが入れないようなとこはもうそれでザザッとこう草を刈って、うん、
なぬー、ちょっとそれ真似しようだけどさ、それ結構苦手で、
あ、
よく作物も切っちゃうんだよ。
はいはいはい、わかる、うん、
特に生姜なんですけど、
ね、あ、
高価な生姜をですね、
うん、悔しいよね、
バシンと切って、うん、で、ああ生姜の匂いした今って思ってやっちゃったんだ。
本当にね、いまだにあのたくさん植えてても、あの切っちゃうと結構大きい声で、うん、ああって叫ぶもんね。
だって生姜ってさ高いじゃん、種っていうかさ、うん、
高い高い、
まあ、生姜そのものを植えてそれが、うん、2倍ぐらいになるのかな、うん、そんなに、あのニンニクもそうなんだけど、うん、生姜もさコスパは良くないというか、その原料が高いというか、うん、
高い種がね高いね、
高いよね、うん、
高い、
うん、その、うん、なんだろう、他のさ細かい種をパーッと巻くといっぱいできるのと違って、うん、そう
そ
う
そ
う、
一個一個の存在が重たいんだよね、それぞれが
重たい、だからなのにだね、うん、やってしまうんですよ、バシーンと。
あー、わかる、
うん、で、あーってもうちょっと今年はマジ気をつけよう、
うんうんうん、
なんか生き残った子が半分ぐらいしかいなかったりとかして、
あ、それはもったいない、うん、
でしょ、うん、やばいよね、
やばい。
しかもさ、自分で作った生姜って美味しい気がするん
だ。わ、うん、かる。なん、うん、なんで、まあ鮮度とかもあるのと、
うんうん、
気持ち、やっぱり気持ちも大きいんだろうけど。
うん、まあそうだよね、うん。気持ちの問題はあるよね。自分の子かと思うと、うん、多少出来が悪くても可愛いから。でさ、そのじゃあ、
うん、
根菜と言いますと、つまり大根とかカブとかそういう子ですか？
うん、大根とかカブ、うん、うん、まあ芋も好きかな、なんだけど、
うん、
そうやっぱりこう、ね、夏の家庭菜園ってなると絶対にやっぱ花菜類、うん、トマトとか、はい、ナスとかピーマンとかね、はい、オクラとか、ああいうのを絶対にやらないと気が済まない心が出てきちゃうんだよね。
やりたくなるよね、うん、あれ何なんだろうね、どうしてもやりたくなるよね、
どうしても、うん、でここ数年はずっとやらずに来てるんだけど、やってた時はやっぱり、いや、なんか家庭菜園自体をちょっと、うん、あのここ数年やってなかったっていうのがあって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でも多分この夏は復活するだろうなって思ってるのがやっぱりナスはやりたいかな。
なぜに？
美味しいからかな。
すごい直球な答えが返ってきてしまった。そ
うそう、もう家庭菜園はもう美味しいかどうかとか、うんうん、あと あまり売ってない買えない品種のナスとか、
あ、うん、例えばどんなやつ？
例えばこの辺りの伝統野菜で天狗ナスっていうナスがあって、
うんうん、
もうそれ一つの、もうあのナス自体が 500g ぐらい、結構もうドカーンと大きくなって、
うん、
で果肉がトロトロで、ナス界の大トロって言われてる、
あ
の、
何それ、気になる。
そう、それ焼きナスにしたりとか輪切りにして炒めたりすると、もう本当に、うん、あの自分の中でその野菜ってやっぱり肉とか魚とかにどうしてもその食材としての魅力でこう戦いきれない部分もあるんじゃないかっていうね、そこはどうしても思ってるんだけど、うんうんうん、はい、その中で肉と渡り合える野菜はって言ったら、その天狗ナス選ぶかなっていう。
え、いや、まずヒロ君が肉が好きっていうのはよく分かったし、でも天狗ナスってそんな、あ、本当だ、今ちょっと画像見てるけど、大きいね。
そう、大きくて、うん、うん、でも食べてみると中身もスカスカっていうこともなくて、しっかりね、果肉も締まって、うん、本当にこう官能的な美味しさっていうのかな、こう、ね、官能
的な美味しさってすごい言葉で。
うん、油との相性も良くて、うん、あの
ナスと油はやばいよね。
やばい、うん、天狗ナスは本当にちょっとこう焼肉の一枚目のカルビをかじる時みたいな、あの
すごい具体的な例をまた出した
んです。そうそうそう、うん、でそれちょっと作りたいかなって。うん、
へえ、これ美味しいんだ。これ何、固定種ってこと？
うん、固定種で、うん、もう本当に、うん、うん、まあ、種取りもして残していけるような。
種取りしてるんだ。
そうで、うちは一回途絶えちゃったから、まあ、作ってる人にもらおうかなと思ってるんだけど、そう、昔は種取りながら作ってて、
うん、ああ、やっぱ種とかちゃんと取るんだ。
うん、意外とね、やることはやって、
うん、やってるね、さすがだね。
いやいやいや、
やっぱ家庭菜園の人は種を取らないとだよね。
そうそうそうそう、
いやちょっと頑張ろう、うん、なんか 火砕類の種って取ったことないんだよね。
そう、なんか自分取り方を詳しく知ってるわけじゃないんだけど、ナスに関してだけはその、うん、脱サラした時に農業大学校に、はい、その、うんうんうん、学び直しっていうのかで入った時に、うんうん、ナスの種の取り方だけは教わって、
うん、へえ、
そうだからそれだけはできるかなっていう。
え、ヒロ君、トマトはどう、育てるの得意？
トマトはすぐ割っちゃうね。うん、
そうなんだよね、
すぐ割っちゃう。うん、そこが問題かな。
トマトは結構苦手というかね、もう、うん、あの勝てる気がしない野菜の一つ。
わかるわかるわかるわかる、言いたいことはわかる気がする、すごい、
うん、あのね、いや最初はいいんだよ、え、成長すごい早いしさ、うんうんうん、楽しいじゃん、
楽しい。
で最初の1個とか2個とかなった時わーってなるんだけどうんうん、うん、特にミニトマトとかね、もうわーってなるんだけど、うん、美味しいしね、うん、だけどもう雨降ったら割れるじゃん、
うん、割れる。
でなんかさ、途中からね、わけが分かんなくなってくるんだよ。わかる？この感じ。
大きくなってきてね。
そうそう、あの脇芽がね、うんうんうん、どんどん出てきて、
わかるわかるわかる。
で脇芽を一生懸命取って、うん、一本仕立てとか二本仕立てとかしてんのに、うんうんうん、あれ？よく分かんなくなっちゃったなって。
ある段階でね、追いつかなくなった瞬間にそう見失うんだよね、
うん、そう見失う。それでしかも雨に弱いでしょ、うん、割れちゃって、あとね、鳥が食べに来る、
食べに来る、うん、
で網とか張ってもね、うん、なんかあんまうまくいかないっていうかね。あ、
そうなんだ、
やっぱね、うん、トマトはね、施設があっての、うん、あの野菜と言いますか、
うん、あ、そういう意味でちょっと勝ち目がないっていう感覚ね、うん、
あのハウスで栽培するものだなと、
うん、確かに水を管理できる環境でね、
そうそう、うん、すごい乾燥が大事じゃん、
うんうんうん、
でカリフォルニアに住んでた時は、うんうん、あの時ね、家庭菜やっとけばよかったと思うけど、みんなねトマト育ててて簡単にやるの。乾燥地で虫がいないから、
はいはいはい、
ここ皆さんトマト育ててこう食べてんのね。
あ、
今思うとあれ簡単にできたんだろうなと思って。
なるほどね、北海道の有機農業的な。
そうそうそうそう、うん、ずるいよね。
へえ、
いやだからさ、もうトマトでも懲りずにやってしまうのはトマトでもあるわけ、
うん、植えたくなっちゃうよね。
そう、毎年もう来年はトマトはやらないとか思ってるのに、うん、ホームセンターとかでうっかり、
う
ん、ファッてこう苗を見かけちゃって羨ましくなっちゃって、うん、
そう、なんかしかも今なんか品種名もちょっと変わってるし、なんか皮まで柔らか、プチッと弾けるとか書いてあると、あ、気になるなと思っちゃってね、そそるようなね品種紹介もしてくるから。
そうなんだよ、うん、やっぱねトマトはね家庭菜園の王様と私は呼んでいて、
うん、
あのなんつうのかな、その赤くなるってずるいよね、
うん、ずるい、赤くなるものはずるい、うん、
ずるいよね、その
そう
しかもさ、その場で食べれるじゃんトマトって、
うん
う
ん、
こう思いで、うん、こう食べる時のあの喜びみたいなさ、
ね
やめられない、
ね、やめられない、
もう勝てない試合と分かっていながら、うん、おそらく今年もまた懲りずに苗を、
う
ん、
どうしてもね
買ってしまう。ハウスが欲しいトマトのためにみたいな、う
ん、確かにトマトはやっちゃうね。
やっちゃいますか、
うんうん、トマトと同じぐらい難しいと分かってもやっちゃうのが、うん、スイートコーン、うん、
あ、うん、いいとこ来ましたね、うん、私は今日ですね、スイートコーンの種をまた掘りずに買ってしまってですね。
ああ、そうか、もうそんな時期だ。
あの毎年、うん、まあね、そもそも父がね、うん、コーン作ってくれよって言ったのを皮切り、そうだなと思って、うん、あれほんと難しいよね。
難しい、なかなかね、うまく作れなくて、だから商業的に大量に作れてる人とかすごいなと思うぐらい、うん、
あの何が難しいかってさ、うん、何が難しいと思う？
うん、もう 100% 虫が来るっていうところ。 絶対に見逃してくれない、はい、もう必ず穂がついて、うんうんね、もうあの少しでも、ね、あの花粉の気配がしたら必ず虫が来るっていう、はい、そこが本当難しいかな。
え、何の虫が来るの、う
ん、なんかなんていうのかな、なんかこれイモムシみたいな、うん、
あ、
まあ、農家がこんなイモムシみたいななんて言っちゃってダメなんだけど
本当だよなんかごめんね、この回に呼んだのはちょっと良くなかった
いやいやいや、そうそう、あの虫がもう気づけば入ってて食べられちゃって、
入ってるよね、うん、いやでも私なんかそれ以前の問題っていうか、
うん、
なんつうのかな、あのよくね、
うん、
家庭菜園の本とか見るとさ、うん、野菜の育て方難易度とか書いてある。
あるあるある、うん、
コーンってねそんなに難しいとは書かれてないわけ、
うん、
星3つみたいな、
はいはいはい、
5つのうち3つぐらいでまあまあ育てやすいですとか書いてあるのね、うん、絶対違うと思ってて、
うん、
私の中で難易度最も高いぐらいじゃないのって思ってんだけど、
どの辺に難しさが、
なんかさ、
うん、
ちゃんと育たないんだよね、
なんか
形になってくれないというか、
はあはあはあ、なんか、
でできたのかなと思うと、
うん、
ペロってめくってみると、
うんうんうん、
歯抜けになってる
やつ、粒がついてないとかね、うん、
あとその虫食いももちろんあるし、
うん、
なんかこう満足できるものがとにかくできない、
あ
で、なんか周りの友達に聞いても、
うん、
あれは難しいよとか言ってて、
うん、
でも去年さ、あの知ってる人がすっごい美味しいコーンを出してきて、
うん、へ
ー、でこれどうやったんですかって聞いたら、うん、すごい育苗早くしてて、もう3月には種まきして、うん、で収穫が6月、
うん、
虫が来る前にやっちゃうらしい、
ね、うん、あ、なるほどね、
うん、
うん、確かに、
どうよ、で今年も懲りずに買っちゃったんだよね、うん、
いやでもどうしても巻きたいからね、トウモロコシは
だけどね、
うん、
まあ10本ぐらい植えて、ほらトウモロコシっていっぱい植えないとダメじゃん、
うん、
しかも、
うん、
そもそもがさこう、うん、まあ二畝かは最低やらないと受粉しないとかで、
うん、はいはいはい、
まあ、10本は植えるとして、
うん、
でまあ1個か2個はうまくできそもそもできるやつがあって、
うん、
でそれをねこう畑でボキッと植えてもうそのまま食べると、
うん、
めっちゃうまいんだよね、
最高だよね、
美味しいよね、
最高、もうねそれのために作ってるから、
うん、そうでしょ、
うん、そう、もう数年前なんかどうかな、うんうん、3畝ぐらいで6、70本ぐらい作ったんだけど、うんうん、持ち帰ったものがない、はい、全部そこで食べて終了
生で食べれるんだよね、
うん、もう生でもぎたて、
うん、
もうあれはもう1回食べたらもう
美味しいんだよね、
美味しい、そう、なんか昔はちょっとなんか生でトウモロコシ食べるとお腹壊すみたいな、うん、こと言われてたから、うん、それでちょっとある程度の年齢の人とかは生で食べれますよって言っても、うん、もうあの嫌だ嫌だって言うんだけど、トウモロコシはもう今すっかりね、うん、生で食べる野菜の一つになってきたかな、うん、なんかそんな感じがする、うん、
嬉しいわ、そこを分かってくれて、うん、やっぱそうなんだ、
本当に美味しい、もう そのためだけにやってる、
ね、やっぱそうなんだ、
うん、そうい
や、あのこうさ、畑の上で鮮度が高ければ高いほど美味しい野菜の一つじゃん、
うん、
トウモロコシって、
間違いない間違いない、うん、
糖度が一番高いのがそのね もぎった時みたいな、うん、なんかそういう時にこう一人でさ、
うん、
ガリガリガリとかやってなんかすごいこう癒しいというかやばいなって、
ね、
誰とも分かち合うことなく一人でガリガリガリとかやって
でもなんかすごく原始的な喜びの感じがするよね
そうなんだよね、
うん、すごいよね、トウモロコシ、うん、確かにね、
あ、そっか、うん、じゃあさ、あの逆に、うん、これはすごい苦手っていう野菜とかある？うん、
まあそう、大根とかカブとかは、
うん、
絶対に葉っぱまで綺麗な状態で育て上げるのは無理かな。もうか必ず葉っぱ食べられちゃう。
難しいよね。
うん、難しい。
あれさ、綺麗にやってる人見るとどういうことなのかなと思うよね、うん、
すごいよ ね、ま、ね、農薬を使わずに育てている人とかだともう本当に綺麗に虫が入ってこないようにネット張ってね、うん、あのやっぱそこまでしなきゃダメなんだなって思いながら見てるんだけど、うん、
いやでもさ、自分の師匠とかさ、
うん、
まあ、勇気でやってて、うん、ネットも何にも張ってないのに全然虫食ってないんだよね。 あれは何なのかなと思って。その、
確かに、ま
あ、土作りとかいうことなんだけどさ、
うんうん、
いやここに差がつくよねみたいな、ね、差がつく、
うん、なんかよく言われる、やっぱりその化成肥料とかで窒素分が多くなると虫が来やすいみたいなのっていろんな本とかにも書いてあったりするけど、
うんう
ん、なんとなくあれはあの肌感覚でも、うん、本当にそれはありえるなっていう気もするし、うんうん、やっぱその土の中のバランスがいいんだろうね。その何もしなくても綺麗に育てれる人は。
そうだと思う。なんかね、うん、こうその野菜がね気持ちよさそうな感じがあるもんね。
うん、
伸び伸びとこうで味もね、うん、やっぱりすごく品のいい味と
か
ね。
うん、
だから窒素がこうやっぱ最高もう最小限あるっていうかね。でもちゃんと大きく育ってるから、うん、まあ、バランスとしか言いようがないんだけどね。
うん、ねえ、でもね難しい。そ、家庭菜園だと、
うん
うん、なんかビジネスとしての人参作りは、うん、化学肥料も使わないとかそういうのでやってるくせに、はい、あの家庭菜園になるとめちゃくちゃ堆肥入れたりとか、なんか鶏粉入れようとか化学肥料追肥しようかなとか考えちゃって
ちょっと待って、その辺のなんかおじいちゃんみたいなこと言ってるね。
なんかほんと逆転しちゃってるのかな。なんか、うん、そうそう
それ、その辺のおじさんみたいだよ、
うんうん、もうねすごいこう、たっぷり肥料あげ与えてやるからなみたいな、うん、なんか家庭菜園の方こそ化学肥料入れちゃうんだよね
すごい不思議な現象だね、
うん
うん、
そう、うん、
だけどね、こう、うん、私はねすごい苦手意識があるのが、うん、まあ、まずはね人参は苦手です。
うん、
発芽させるのがとにかく難しい。もうね一回ね3年ぐらい前に何回巻き直してもダメだった時があって、
うん
うん、
はいはいはい、うん、
ほとほど嫌になっちゃったよね。
うん、
その自分が種まきした後に全く雨が降らないっていうのが、
うんうん、
2週間とか続いちゃったりとかすると、 あもう種なくなったねみたいな。
うん、わかるわかるわかる、うん、
うん、なんかうっすら出てた後に消えたみたいな、うん、
それもある、それもある、
うん、
あったあった、うん、そうそうそうそうそう。
でさ、こうしばらく待つじゃない、まだいけるかもしれないと思って、うん、10日ぐらい待ってて、
うん、
ダメだなと思って、どっかまた巻き直しててやってるうちに1ヶ月ぐらい経っちゃって
もうダメだっていう感じだね。もう
遅いじゃんみたいな、
うん、ねえ、人参はまあ発芽してある程度の本当に目に見えるぐらいのサイズになったらもう、うんうん、ほぼそこである種成功みたいな、うん、発芽がね、うん、命だもんね。
本当だよね、やること途中からない作物みたいな感じだけど、う
ん、水やりがね命だね。種もあんな吹けば飛ぶようなね薄い種で。
そうなんですよ、うん、なんかもうだけど、まあそれも苦手なんだけど、
うん、
結球させるものがね意外難しいっていうか、もうキャベツとか白菜とかがね、
うん、
なんかよくわかんないんだよね。
でも言わんとせんことわかるっていうのか、なんかその初期生育の段階で、うん、あの、おそらくこの野菜だとこのぐらいの時期が適期だから、このぐらいに植えただろうな、はいはい、種まいただろうなっていうものが、
うんうん、
ある時期にこれぐらいの大きさになってなかったら、
うん、
あ、もうこれダメだなっていうのがそれぞれの野菜で、うん、なんかねラインみたいなのがあって、自分もなんかそれはわかる気がする。うん、
まだ分かんないなそれ。もうあと3年ぐらいしないと分かんないかもしれない。だってさ 言うてもさ年に1回しかできないじゃん、うんうん、だからその失敗とか成功の要因ってよくわからないってとこがあって結局何だったのかなみたいな、
うん、そうなんだよね その辺も、まあ、ある種家庭菜園の楽しさなのかもしれないけど、うん、人参の方で仕事でやってる人参の方だと、うん、やっぱり、うん、あのペーハーだったりとかその、うんうん、目に見える数値で見えるものの中でその原因をしっかり探らないといけないんだけど、
はい、
家庭菜園ってなんか失敗しちゃったなぐらいで、
うん、そうだよね、
うん、なんか それでもこう許される懐の深さがあるっていうのか
売ってないから売らないから別にいいじゃんっていう、
うん、なんかね、うん、あるんだよねそれは、うん、
そんな感じで、うん、やってるんですけどでもね、うん、こうこの間さもう話突然変えるけど、
うん、
まあ能登の地震が正月早々あったじゃん、うん、あれ正月に、まあ、地震とかさ別にいつだから地震はないとかいうことはないんだろうけど、でもよりによって正月かって思ったんだけどさ、
うん、
でまあいろいろこうニュースとか見てて、いつのニュースだったかな、この間ヒロ君にリンク送ったやつで、うん、うちは毎日新聞撮ってんだけど、うん、まあ、毎日と中日と日経とってなんか4紙ぐらい撮ってんだけどもね、そんなに読めないって話なんだけどでその中の毎日の記事で、
うん、
いつだこれ2月の10日ぐらいかな、
うん、
要はお年寄りの人たちが、
うん、
そのいわゆる仮設の避難所に行かないで、
うん、
自分たちのその集落というか家に残って、
うん、
で比較的こう被害が軽かった家に皆さんで身を寄せて、
うん、
でそこで共同生活をしてますよっていう話なんだけど、
はい、
でその人たちは自分たちで畑もやってるし米とかも作ってるから、
うん、
ちゃんとこう備蓄はあって、
うん、
食べていけるんだと、
うん、
なんかこれ読んだ時で皆さんこう80歳とか超えてるわけよすごい、86歳かこの取材を受けている女性は、なんかすごい力強さというかさ、
うん、確かに
感じちゃって、
うん、
かっこいいなと思って、
うんうん、
でまあその家庭菜園のいいところとか社会的な意義みたいなことをちょっと話してみたいんだけども、うん、まあ、こういうまずセーフティーネット的な役割っていうのは確実にあるなと思って、
うん、確かにね、
うん、自分たちで食べ物を作ってるっていうその自信というか、
うん、
いざとなったら食べるものあるからみたいな、
うんうんうん
うん、
そうだね、なんか災害に対するその家庭菜園の意義というのか、うん、まあ、農業の意義みたいなのになってくるかもしれないんだけど、
うんうん、
やっぱりもう一つその避難所に入らずビニールハウスで生活をしている人たちっていうのも結構話題になってて、
うん、
ね、
うん、
ある意味でそういうその普段農業で使ってる資産が、うん、ビニールハウスがその居住地区になって、で、うん、あとは、うん、普段農業で使う発電機を持ってるとか、
う
ん、
はい、
結構いろんなあのハウスを加温するための、うん、ストーブがあるとか、うんうん、やっぱり何かこう災害が起きた時に農家の持ってる資産が結構命を救うための、うん、なんか必要な道具が結構たくさん揃ってるんじゃないかなっていうふうには思うよね。
あ、確かにそうだね、
うん、
うん、いや本当そうだね、だって言ってみたらさ、うん、倉庫なんかも結構大きいのがあるから、うん、まあ農機具ちょっと出したら場所作れちゃったりとかさ、
そうそうそう、うん、そうなんだね。だからうちも実はその自分がやってる碧南市っていうところが結 こう川も近くて海も近くてで、もし本格的に大きな災害が来たらかなり、うん、厳しいエリアっていうふうに言われてるんだけど、
うん、
もう一つ離れたところでお米作りは別で拠点を持ってやってて、
うん、
でそっちはおそらく山の方だからその水害とか津波とかの影響はないだろうなと思われるところで、うん、だからもしいざその住む場所を失ったらそっちの倉庫を当面の間自分の住む場所にできるんじゃないかみたいな、うん、そういういざとなった時に、うん、助けてもらえるような場所になるんじゃないかなとも思うしね、うん、
確かにそうだね、
うん、
まあ、言ったらかなり広い土地とか場所が確保されてるっていう状態だもんね、
うんうん、だからね、この前の石川地震の時もやっぱりハウスってその、
うん、
まあ、倒壊の危機っていうのか、あの家屋倒壊のよりも危険度が低い気がするじゃない、うん、あの倒れたとて、ね、ビニールが降ってくるだけだみたいな、
うん、そうだね、
そうだからまあ避難所として、いいんじゃないかっていう風になってたんだろうけど、当然やっぱりすごい床冷えとかなんか寒さで亡くなった人もいるみたいなニュースもあったし、うん、万全ではないんだろうけど、うん、でも、うん、心の拠り所的な意味でも、うん、安全度は高いし、うん、やっぱ避難所だと気を使うっていうか、うん、あのね、いろんな問題もあるだろう中で、その気の知れたもうまさに 村社会みたいな、うんうん、隣近所の人たちとハウスで、とりあえずその災害の、救助が来るまで過ぎ去るまでそこで過ごすっていうのは、うん、なんか日常自分たちがいる場所で過ごすわけだから、すごく気持ち的にも落ち着けたんじゃないかなとかは思うよね。
そうだね、
うん、
でさ、まあ、ハウスとかって近くに水とかあるもんね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、なんか、
なんなら中にもあったりするよね、
うん、結構条件としてはいいんだろうね、その、うん、一時的に人が暮らすのに、
うん、そうだね、うん、なんなら施設栽培とかの人はエアコンといいますか、
うん、
暖房装置みたいのもあるだろうしね、
そうだね、
へえ、そうだな、
うん、
ちょっとなんかさ、今後日本って多分災害どんどん、
うん、
嫌なことだけど増えるわけじゃん、
増えるね、うん、
もうこれはどうしようもないから、
うん、
ちょっとその辺農家さんとうまいことこうなんか国がね、うん、災害の準備みたいな感じで組んで、うん、いろいろ設備をこう置いとくみたいなとか良さそうだよね、
うん、良さそうだと思う、本当になんかそのね、うん、こう避難所がいっぱいになっちゃった時にはね、その、うん、まあ、民間避難所じゃないけど、ね、農業者の倉庫だったりとかビニールハウスとかで生き残ってるところを使えるようにして、そこにもちゃんとこう、まあ、配給っていうのかね、食べ物が届いたりとか、うん、なんかそういうネットワークは作っといてもいいような気もするよね、
う
ん、
そうだね、うん、そういうコンティンジェンシープランみたいなのを、
素晴らしい言葉が出ましたね
コンティンジェンシー言いにくい
うん、
あ、でもありだね、
うん、あと、もうさっきの話みたいに、うん、そもそも食料が植わってるっていうそこだよね、う
だ、
うん、
なんなら引っこ抜いて食べましょうみたいな、
だからなんかあのちょうどこれ収録してるのが3月の11日で、
うんうん、で、あ、そうだね、そういえば、
大きな地震があった時に、はいはい、ちょっとあっちの東北の方の人とかに、うん、ちょっとなんか野菜を届けたいなと思って、
うん
うん、でその時にいろいろ話をしてたら、やっぱり水もないし、で電気も不安定だから、はい、その、うん、なかなか野菜を調理するのが難しいんだけど、みんななんとなく栄養不足みたいなのも感じてるし、うん、生でもうざっと切ったら生で食べれる野菜が今一番嬉しいっていうようなことを言われて、 うん、でその時にじゃあうちも人参とか大根とかスティックサラダにできるようなものを
そうだ、ね、
うん、送らせてもらったんだけど、なんかそんな感じで、うん、ハウスで、避難して、でそれぞれの家庭菜園とか農地で植わってる野菜をそのまま持ってきて、うんうんうん、生でかじれるっていう、うん、それってかなり大きいよね、うん、
大きいよね。だから
大きいと思う。
まあ、有事の時には何気に農家さんというか農業すごいよね、
うん、強いよね。米がね、米が山のようにある場所もあるしね
そうだね、
うん、
あそこの冷蔵庫に1年分の備蓄があるみたいな。そうそうそうそ
う、あるあるある、うん、
まあ、なんか本当にその災害とか何かシリアスなことがあった時ってお金じゃなくて、うん、結局今食べられるものとか、うん、今寝れる場所とかになるわけじゃん、
うん、
でそれを持ってるのって農業関係の、
農業関係は強いよね。
だよね、
うん、もう本当に、まあ、人によりけりだけどやっぱり重機みたいなものも、うん、ものも持ってるし、
持ってるよね、
うん、
あ確かにね、なんかローダー的なものとかだと、ね、もう物運べちゃうじゃん。
そうそう、でちょっと木が倒れてここ道が封鎖されちゃって、うんうん、物資が入れないとかっていうのがあっても、うん、ショベルカーみたいなの持ってればそれで木どかしたりして、
ね、持ってる人まあまあいるもん
ね。いるいるいる、自分たちでそういうこともできちゃうし、やっぱりね有事の時にね農家は強いよね、うん、
あ、
うん、
え、それすごい、なんか何気に大事なことじゃない、うん、今話してんのって。
いや 大事なことだと思う。なんかやっぱスーパーマンになれる、ね、うん、時が来るっていうのか、うんうん、
はいはい、
やっぱり、うん、食料も持ってる、それからその時の 今目の前の喫緊の課題を解決できる、ね、はい、道具とか機械も持ってるっていう風になるから、
うん、そうだね。だって動力もさ、
う
ん、そのガソリンとかまあまあ貯めて買ってるじゃん、
う
ん、
そうそうそう
だから意外とまだありますせみたいな、
うん、ね、うん、なかなか一般の家庭でタンクにガソリンを貯めてるっていうのって危ないから
ない、ね、
うん、ないんだけど、ね、農家って結構自分のところでちょっと下タンク持ってたりとか、
うん、持ってるよね。
そういう意味でもやっぱりいろいろ役に立てるシチュエーション多そうだよね。
そうだね、
うん、
あ、それはもっと大々的に報道されたり取り上げられるべきだね、
うん、
いい話をしちゃったね今
ね。だから実例も知りたいよね。何かその
だよね、
うん、何かあった時に
ハウス以外にも、うん、実際にはそういうことしてる人たちいそうだよね、
うん、いそうな気がする、うん、
なんかこの農家さんが、
うん、
これを使ってこの道を開いてくれましたとか、うんうんうん、絶対あるはずだよね。
あるはず。 なんかね、トラクターで牽引して何かをしたとか、絶対そういうケースはあるんじゃないかな、たくさん。
まあ、でもさ、こうそこまでいかなくても、
うん、
まあ、私のその感覚として、
うん、
その畑って結構すごいポテンシャルの高い場所だなって思ってて、うん、畑作業の面白さっていろんなことあるんだけど、
うん、
まずさ、こう一人でやってても楽しいし、
うん、
大勢でやっても楽しいってとこがあって、
楽しいね、うん、
楽しいよね。
楽しい。
なんかこうポツンとやってても何時間でもこう
やってられるし、やれちゃうよね、
うん、もうさ、今日さ、すごい久しぶりに風がない天気のいい日で、
うん、
風があると寒いから、うん、今日は風がなくてさ、
わかるわかる、うん、
もうなんて平和なんだっていうこの
、うん、
すごくいい気持ちになって、
うん、
本当は他にやらなきゃいけないことがあったんだけど、うん、もう畑に行くんだってなって、
うん、いやー、わかるよ。
畑に出てもだからピクニックみたいなもの、外にいる口実として畑がある、
うん、あー、わかるな、うん
うん、で なんかこう今やらなくてもいいことをやっているっていうか、
うん
そんなに草刈らなくてもいいけどなんかいじってようかなみたいな、
うん、充実度高いんだよね本当に。
だよね、なんか、うん、こう外にいてで、
うん、
なんつうの、 ちょっとコミュニケーションが発生しやすい環境というか、
うんうん、
あの通りかかる人がさ、
うん、
お散歩とかしてる人が、まあ、うちの畑は道路沿いだから、
あ、じゃあ声かけられるね、
とか、うん、そうそうそうそう、でみんな意外と見てて、
うんうんうん、
あの珍しい花とか、
うん、
一回ひまわりでさ、うん、黒いひまわりを育ててた時があって、これ F1 なんだけど、
うん、
で目立つじゃん黒いひまわりとか、うん、でもうすごい通りかかる人に大概の人から、
それは気になる、うん、
でしょ、それ種くださいって言われて、うん、いや種ください、いやこれ F1 だからダメなんですよとかいう話をして、うん、
はいはいはい、
とかさ、
うん、
なんかまああとはその農作業をちょっとだけやってみたいっていう人も結構いて、
うんうんうん、
その自分で家でやるのは大変だし、いろいろ調べたり種買ったりするのもそこまではやりたくないんだけど、うんうんうん、ちょっと関わりたいみたいな人が意外といるってことが最近分かってきて、は
い
は
い
はい、うん、
いるよね、
でなんか仕事の合間とかに来て、
うん、
雑草とか抜いて、
うん、
でそのスポット抜くのが楽しいらしいんだよ、
うん、
なんか、まあ、ストレスの発散、
うん、
みたいな感じで来てくれる人とか、
うん、
なんかいろんな役割あるなというか、
そうだよね、
うん、
うん、なんか今話をしてると、
うん、
あの暖かい太陽とか、ふっと吹く春の風の感じとか、すごく気持ちが良くて、もう今すぐ畑に行きたいっていうような気持ちになるんだけど、
うん、
この不思議なことに、いざ農業ってなると、働き手がいないとか、あの、やる人がいないっていう話になるんじゃない。だから、お金払って、働きに来てくださいって言っても人が集まらない業種って言われてるのに、
うん、
お金を出してもらって農業体験とかってなるといきなり来ちゃうみたいな。
いやあのね、だから最近ね、そのそこにビジネスチャンスは実はあるんじゃないかぐらい思っていて、
うん、
この間もね、その友達の千葉 の場所が千葉だからね、
うんうんうん、
都会だから人が多いわけですよ、
うん、
そうするともう本当にお金を払ってボランティアをしに来る人っていうのが結構な数いて、
うん、
で、まあ、その見返りといってはあれだけども、
うん、
実際にはその払った値段以上の野菜を持って帰ってくるみたいな結果にはなってるらしいんだけども、うん、でもその人はその出荷にかかる手間とかさ、
うん、
いろんなこうことが全部省かれて、
ね、うん、
でまあね、こう言ってはあれなんだけども、うん、完全な素人さんが畑に来て、
うん、
手伝うって言っても手伝ったことになってないってこともすごくあるわけですよ。分
か
る
分かる。なかなかタブーとされてるけど、
そう
言っちゃえばね、本当そうなんだよね。
あ、もうなんか踏んじゃったとか、抜いちゃったとかあるわけですよ。で、ごめんとか言われて、いや、抜いちゃったみたいな。でもそれもね、まあ、お金を払ってもらってると、
うん、
そこももう、ね、気にならなくて
許せるようになるからね。
そう
そうだよね。
あ、そうかと思って、で前々からね、そのなんか農業っていうことに興味が持てないっていうか、うん、それ自分の道じゃないなって思ってる理由がいくつかあるんだけど、
うん、
体力的にもう無理だろうとか、うん、いろいろある中の一つに、
うん、
そもそもこう野菜を売るっていうことよりもその手前の家庭の方に価値があるんじゃないのかなっていうふうになんとなく思ってて、
う
ん、で最近なんかそれがなんとなく、それお金になるかどうか別として、その価値を提供するっていう意味においてここなのかなっていう。
いや、あるよね絶対。
あるよね。
だって何丁部と人参作ってるのに趣味で家庭菜園やっちゃってんだから、
うん、いやそれすごいなぞ。
もうそこにやっぱり価値があるんだよね、
うん、だよね、飽きてないってことだよね、
うん、そう、なんか、うん、なんかこううまく自分のこのやってることが何なのかが説明できないんだけど、
わかる、うん、それもわかるわ。なんかわかんないけど面白いっていう、うん、
面白い、うん、
うん、 まあ、いろんな要素があるからだよね、その自然を学ぶっていうのもあるし、うん、なんていうのかな、こう無数のやり方があるし、
うん、そうなんだよね、
ちょっとやってみたいなみたいのってあるじゃん、
うん、いや たまらない感覚があるよね、家庭菜園で種をまいて、うん、なんか芽が出てるの見たりしたりとか、
ね、嬉しいよね、
嬉しい、でなんか掘り上げたじゃがいもが ね、ちょっと土の水分を含んだじゃがいもの皮がきれいに光ってる時とかたまんないんだよね、
わ、はいはい、かる、なんかなんだろうね、ちょっとした感動だよね、
う
ん、
感動すごいこうね、うん、面白さがあるし、でもその本当に畑っていう場所の上に立ってるだけでも、うんうん、あの独特のこう風の感じとか、うん、あれはねやっぱりたまらなくて、いつもその自分が農業を始めようと思ったのが、うんうん、4月だったから、うん、多分一番すごくいい時期で、でその時におばあちゃんと一緒に、毎日畑に行って、まだだから農業とも言えないと思う、本当にそれで飯食っていけてたわけでもなくて、ただ農業で自分はやっていきたいと思って弟子入りした頃って、うん、なんか毎日新鮮で、土ってこんなにあったかいんだとか、うんうん、逆にこの辺の土は冷たいんだとか、このなんかこう土とちょっとね雨のむせるような匂いと、それから風と、夕方になってくると風がこんなに変わるんだとか、なんか、ね、そういう一つ一つがすごい未だに新鮮で、あれがねたまらないんだよね。
わかる、なんかさ、うん、こうまあね、あの登山とかね、
うんうんうんうん、
いろいろあるよ、アウトドアのアクティビティって、
うん、そうだね、うん、
だけどね、うん、それよりもね、私はなんか畑とかのがなんか面白いような気がしてて、
面白いような気がする、うんうんうん、
だよね、
確かにね、うんうん、なん
つうのかな、あのアウトドア云々っていうのはやっぱりあくまでも、
うん、
消費者というか、
うんうんうんうん、
お客さんというか、
うん、
まさに消費してるっていう感じなんだけど、はいはいはいはい、畑ってね作り出してるっていうクリエイティブな、
ね、生産だからね、
あるんだよ、
うん、そうあるあるある、
で、あと造形的なこう面白さっていうか、うん、ちょっとガーデニング的な、う
ん、あるある、
うん、こう配置を考える楽しさみたいな、
楽しいよね、うん、
楽しいよね、
それがうまくハマった時なんかこれでずっと腕組んで眺めちゃって
わかる、だけどさ、こうとどまってくれないっていうか、
うん、
その、
はいはい、今
レイズドベッドとかやっててすっごい可愛いわけよ、
うん、
その混色して、
うん、
シソ科のものとナス科のものを混色して、うん、でお花とかもちょっとこうチラチラ入れてみたりしてめっちゃ可愛い時があるんだけど、でも育ちすぎると、ああもうこれ以上大きくならなくていいのにみたいな、
うん、そうだよね、うん、本当止まってくれないんだよね、
う
ん、
そう止まらないの、
わかる、うん、
でもそれもまあ含めて面白いというか、
そこもだろうね、その育てるとは言ってるんだけど、人間の手を介さなくても育っていくから、
うん、そうなの、実は育ててなんていないんだよね、
そこも面白さとしてあるのかもしれないね、
うん、そうだね、勝手に変わってくから、その毎日変わってくじゃん、
うん、
飽きないよね、
うん、飽きないで、なんかそれをコントロールしてやろうとかっていう風でもなくて、うん、なんかそのさっきの感覚みたいに、この野菜があってちょっとたくさん芽が出ちゃったけど芽かきをしてあげなきゃと思って芽かきを急いでしたりした時に、あ、今生きていきやすそうだなみたいな、居心地良さそうだなみたいな、
すっきりしたなみたいなね、うん、風通しが良くなりましたか、ね、っていう、
うん、
そのよくわからない会話というかそうそう、
でもあの時の満足度ってすごい大きいよね、
うん、そうだね、なんかすごくいいことをしたなみたいな、
うんうん、そうそう、誰にね、なんか助けてくれって言われたわけでもないし、自分が好きでやってんだけど、なんか、うん、そう、うん、なんかわかる、なんか人助けに近いのかな、なんかちょっとあのおごりだけど、なんかそれに近いような感覚になることもあるよね、
いやいや、そうなんだよ、うん、そうなんだよね、
わかるわかる、勝手に植えたんだろうっていうことなんだけどね、うん、
だからあのすごいさ、セラピー的な効果はめっちゃ高い気がする、
うん、高い高い、それは絶対ある、うん、
うん、だからこうさ、 うん、あ疲れたなって思う時とか、うんうん、特にそのストレスを感じてる、だからまあ誰か人に会っていろんなことをやって、うんうん、うわなんとなく重いなっていう、うん、ちょっとまずいなっていう時に、うん、自分の畑へ行って、うん、で何か水やりでも何でもいいんだけど、
うんうんうん、
何かをしてると、うん、しばらくすると気持ちがすごく落ち着いて
わかる、
うん、すっきりしてくんだよねなんか自分を取り戻すみたいな、ね
うん、いや本当ちょっとなんかマインドフルネス的なあるよね、うん、
あるある、うん、あるだ、あの禅寺とかで、うん、サムっていう作業の中に、うんうんうん、あの畑をやるっていうのが結構あったりするんだけど、あれはその自分たちが食べるものを作るっていうのももちろんあるだろうけど、うん、やっぱりその瞑想に近い状態になりやすいからなんだろうな
と、うん、あ確かにね、あの、うん、没頭するっていう、うん、作業を草取りとか無心でやるっていうね、うん、この無心になれるっていうのってなかなか現代社会難しいから、うん、それをもたらしてくれる大きさはあるかもしれないね、確かに。
だよね、うん、だって気がついたらすごい時間経っちゃってる、
ね、うん、経ってるね、ふと気づいたらちょっと日が落ちてて、あもうそろそろだみたいな
そう、うん、もう暗いやんみたいな、ね、帰らなきゃみたいな、
あるある、うん、だその瞬間は本当に今その瞬間にしか向き合ってないから、うん、将来の不安もないし、ね、そうそうそうそう、過去を悔いてもないし、今この瞬間に向き合ってる、まさにだよね、うん、
本当だね。だってさ、そんな暗くなったから帰ろうって子供みたいじゃん、うん、大人じゃないよねその感覚、
大人じゃない大人じゃない、
うん、パッと気がついて周りを見渡したら、うん、やばみたいな、
そう今何時でもあるんだよね、うん、未だにある、ね、未だにある、うん、
あそうなんだ、
うん、
いやなんかさ、うん、近所で、
うん、
まあ、あの朝毎朝犬の散歩とかしてて、
うん、
で腰が曲がったおじいちゃんがさ、
うん、
その手押し車みたいのを押して自分の狭い畑に毎朝行くのね、
うん
うん、でその帰りにその手押し車に花を乗っけて帰るのを見るともうかわいい、
あ手押し車って乗っけるよね、見る違う人なんだけど違う場所で見る、うん、乗っけてる人、うん、
いるよね、
いるいるいる、
おじいちゃんとかおばあちゃん、 そうだね、
それでお墓に行くんだろうなとか、うちに飾るんだろうなとかね、
そう、仏壇の花自分で育ててんだろうなって聞くみたいなやつとか、
うん
うん、でまあ多分ねそのおじいさんねもう大概お年だったと思うよね、
うん、
90はとっくに超えてる感じで、でもね最近もう見かけないから、
うん、
多分なくなったんだと思う、
うん、
でもさすごい羨ましいなと思って、うん、その最後まで自分の畑に通って、うん、そうやってお花とか、ね、長靴履いて手押し車をしてたおじいちゃんがさすごいいいなと思って、
そうね、まあ、そういう意味では家庭菜園って本当に最後の趣味にまで行けるっていうのかね、
うん、
なかなかスキースノーボードを90歳でやるのって難しいと思うんだけど、うん、家庭菜園でね、そうそう、うん、畑に毎日顔出すとかね、ちょっと草をむしってとかっていうのって何歳になってもできそうな気もするね、うん、
いやーだから死ぬまでやりたいなというかね、
うん、
まああのなんだっけ西田栄樹さんが言うにはよく彼がも、うん、ね話の中で持ち出す、
うん、
家庭菜園というか畑をやっている人は平均寿命が、ね、うん、どれ何年長くてみたいな、
うん、
そういう話をよくしてるけど、
うん、
いや多分それはそうでしょうねって思っちゃうよね、
わ、
う
ん、かる、うん、心の面でもだし、なんか実際足腰とかも強そうだしねあの、まあ、お年寄りの農家さんとか、うん、
そうだね、腰曲がってるけどなんか強そうだよね、
うん、そうなんか腰曲がってるおばあちゃんがいて、でちょっと自分がその時作業立て込んでて、うん、話しかけられると話が長い人だから、うん、話しかけられないようにささっとやり過ごそうと思ったら腰曲がってんのに、はい、なんかすごい速さで走ってきて、うん走れるんだと思って捕まっちゃって
かの妖怪みたいになってる。
そう、ちょっとね、ひゃって悲鳴が出るぐらいの、この速さではついてこれないだろうと思ってるのに振り返ったらいたから。いや、すごいんだよ。
振り切ろうとして
る、うん。そう、悪いけど、おばあちゃん、今日はちょっと話してる余裕ないと思ったのに、振り返ったら、いたから、うん、もう腰曲がってても関係ないんだなと思って。健康だ、この人って。そうそうそうそう。それはやっぱりね、ずっと畑作業やってる人の、やっぱ体力はね、うん、うん、衰えないね。
侮れないね。
侮れない。もう本当に、もう震えた。あれ、ちょっと夕方だったら泣いちゃってたかもしれない。
おばあちゃん、すごい。まあでもね、うん、そういうコミュニケーションはありの、うんうん、まあ確かに、油断すると話し込まれちゃって、
そうそう、それもね、あるあるなんだけどね。
進まないとか、うん、あとまあ、お互いに野菜を押し付け合うみたいな、うん、もうあげるというよりも、いいからみたいな感じで、
あるね、
うちもこれあるんだけど、みたいな。
あるよね。
あるよね、うん、だって、うん、同時期に取れちゃってるからね、うん、同じものがね、
うん、でもなんかそのコミュニケーションも、
うんうん、
なんか表現が変で難しいんだけど、着実に積み重ねたって感じがするんだよね、うん、
いや、
うん、
それですよ。本当にやっぱさ、
うん、
こう隣の畑とか、うん、近所にいるそのプレゼンスは感じてるわけじゃん、
うんうんうん、
あ、いるなーっていう、うん、いちいち喋んなくても、だから、うん、すごい何度も何度も顔合わしてるし、うん、その距離感がさ絶妙だから、
絶妙絶妙、
少しずつこう知り合っていくというか、
うんうん、
で何かの時にこう野菜くれたりとかして、
うんうんうん、
でそっからこう付き合いが始まって、
うん、
まあ、苗余っちゃったからとか言ってくれたりとか、ちょっともういらないなって時はあるんだけども、
うん、
でもそういう時にはなんか、ね、多分断らない方がよくて、
そうそうそう、
そのまま素直にお互いに受け入れて、ありがとうって言って、
うん、
でまたお返しにこれをとか言いながら、うん、そうやってこうつながっていくのも醍醐味の一つだよね。
醍醐味だね。なんか、うん、時にはそれが面倒だとかね、やっぱりこう自分自身も、うん、あんまりこう人付き合い得意な方じゃないから、極力そのコミュニケーションを、なんていうのかな、ちょっと避けようと思って塞ぎ込んじゃうこともあるんだけど、でも、うん、やっぱ畑でなんかちょっと喋ったりすると、結局それも一つの醍醐味で、なんか、うん、心を朗らかな気持ちにはなるから、うん、
なるね、なんか、うんうん、なるよね。あと、
うん、
なんだろう、その耕作放棄地の時はゴミは捨てられちゃうし、
うん、
まあそもそも良くない状態なんだけども、
うん、
でもこうやっぱり治安も良くなるよね。畑で綺麗にしてるとさ、うん、見通しはいいし、人が常にいるから、
うん、いや本当にそうだと思う。
子どもの通学路だったりするわけなんだけども、
うんうんうんうん、
まあ、こうやって人がね立ち入って長時間、うん、時間を過ごしてるっていうことで、うん、この辺の地域の一つのこう治安の良さに
変わってんだろうなってるよね。すごい感じる、うん
うん
うん、そうだね。だから農業の多面的価値とか言われるけど、やっぱ家庭菜園も、うん、もうもちろんそこに入ってて、うん、やっぱりその地域の、うん、見守りじゃないけどね、うんうん、その人がいるっていうこともあるし、本当、
うん、
草なんかもうほかっといたらもう道が見えなくなって車に引かれちゃうとか、ね、うん、それとかまあヘビが出るとかもあるし、
そうなんだよね、うん、ヘビ出るようになってくるよ ね、
ね、 なんかそういうこともね、農業に携わる菜園で野菜を作る人がいれば、うん、その草刈りとかも手が回るようになって、うん
うん、
でしかもその家庭菜園でやってる人たちとかって大変だとは思いつつも、絶対楽しみながらやってるし、満足感感じながらやってるから。
そうだよね、
うんうんうん、それはすごいいいよね。
だよね、うん、だからなんかまああえてね、うん、みんなやりましょうって強く言う必要はないのかもしれないけど、
うん、
でもすごい面白いから、
うん、
なんだろう、 やったらいいのになみたいな、
そうだね、
気持ちはすごくある、あるんだよね、
あるね、おすすめしたい趣味のではあるのは間違いないね。
あ、そうだね、確かにそれは本当にそう、なんかこう、何か暗い感じになってる人がいたら、まあまあまあ、あんた野菜でも育ててみなさいよみたいな。
そうだよね。だからいろんな福祉の面とかとも相性が良かったりとかね、やっぱりそういうね、農福連携とかあるけど、いろいろと相性がいいのも分かるよね、作業をしてると。
そうだね、そうだね、いや大げさに言えば、私は日本という国が持っている、一つの大きな可能性はここにあるのではないかぐらいな、そういう感じ。
いや、わかるわかる、
あの経済っていう意味でどこまでその発展するかはよくわからないんだけども、まあ、させようと思ったらできるかもしれないけど、それよりもその幸福度みたいなもの、要はそこがあればいいわけじゃん、お金がそんないなくたって、っていうところが、
わかる、
日本の社会が目指せる一つの方向性というか、あのね、やっぱアメリカに住んでた時に、あの人たちのそのお金へのね、方向性って全然違うなって思ったんだよね。そのお金に対して野心を持ったりアグレッシブになることにためらいはないんだよね。それはいいことだし、けど日本人ってああいうこう競争心とかね、持ってる人はマジョリティでは決してないから、もちろんいるんだけど、まあ、会社経営とかしてる人はそうなんだろうけども、まあでもそういうんじゃないよねみたいな、
なんかちょっとうまく言えないんだけど、自分自身も、まあ、仕事として農業やってるっていうのもあるし、あのやっぱりお金を稼ぐっていうことに対してはアグレッシブだとは思うんだけど、自分が生きていく、これでお金を稼いでいくんだっていうものが農業で良かったっていう感覚はあるんだよね。なんかこうすごくもう前向きで、いいものを選べたっていうのかな。いろんなお金の稼ぎ方はあるんだけど、この、野菜を生産するっていうこと、これが自分の、なりわいで良かったっていうのはすごい思うね。
やり方にもよるけど、基本的にはすごい健全というか健康的な、あの産業だよね、
健康的な、本当そうだと思う。
いやー、なんか今日はめっちゃいい話したね
本当かな、大丈夫かな。でも、でも一回やってもらいたいよね、なんか、あのなんて言うんだろう、自分自身もお米作りをね、3年前ぐらいから始めて、俺は自分の米を自分で作ってんだぞっていう、すごくこうね、喜びがあるんだよね主食を、
それね、高谷のゆうちゃん、小野ラジオの、彼もね同じことを言ってたね、米はおすすめだよって、すごい似たようなことを言ってました、
すごくね満足度が高かった、なんかそう、今でもまあその事業を買わせてもらって稲作に参入したのにもかかわらず、その大きく、まあその規模とかねスケールしてないから、決してその、黒字でお米でめちゃくちゃ儲けてるんですよっていう風じゃないんだけど、自分が毎日食べる米を自分で作ったんだっていう、その嬉しさでなんか十分ペイできてるような気になっちゃうんだよね、まあ、ビジネスとしては良くないかもしれないんだけど。
そうなんだ、
すごくもう幸福度高い
、いや今さ、友達っていうか、まあ友達でもないな、これからこう一緒に仕事してこうっていう人が、棚田がさ、すごいもう余ってきちゃってて、でそこをね引き受けたいって言ってて、いやこれからそんないろいろやることあるのにそれ無理ですよっていうことを言ったんだけど、でもちょっと心のどっかで、ちょっとでもやってみたいんだよな、昔から気になってんだよなみたいな、でも手が回らない、でもやりたいってなってんだけど、
いや そうだね、うん、だから野菜を作る、うんうん、喜びとまたちょっとまあ同じ農業でも自慢、あの、うん、お米作りと野菜作りは同じ球技でもサッカーと野球ぐらい違うっていう風に言ってるんだけど、うん、
まあ、そんな感じするよね、
うん、結構違う楽しさがあるし、
うんうん、
でまあ野菜も毎日食べるっちゃ食べるんだけど、お米の方がいつもこう食卓に並ぶものだから、
まあ、そうだね、うん、まさにこうステープルというか主食、うん、主食っていうかね、うん、常にあるものだよね。
そうだからそれがあの自分で作れてる喜びもあるし、あとさっきの話で言えば、うん、備蓄も当然できてるから、
うんうん、
冷蔵庫を上げればすごい量のお米があって、あの自分は食べるのに困らないっていう、うん、安心感、うん、これはね、うん、野菜もねでも考えたことあるんだけど、やっぱり人参だけで3週間過ごせるかなとかいろいろ考えたことあるんだけど、
うさぎとかじゃないからね。
やっぱりちょっと、ね、野菜は野菜でお米はお米かなっていうのもあって、うん、
確かにな、まあ、うん、玄米なんかだとさ、
うん、
他に野菜食べなくても生きていけるっていう話だからね、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、なんかそういう意味でもね、やっぱり食料生産、うん、家庭菜園とか野菜作ってる人は、うん、なんか有事の際にはいざとなったらあそこにあれがあるからみたいな、なんかちょっとした、うん、なんか心の支えにはなってんじゃないかなと思うよね、うん、
分かった。じゃあちょっとお米作りも視野に入れて、
うん、大変だと思うけどね、でも喜びは大きい、ね、喜びは大きい、う
ん、マジか。しかもそのただないいとこにあるんだよな、でも遠いんだよな。
棚だって大変だもんね、管理もね、
やっぱり、やっぱり、うん、
草刈りとか、
そうなんだよね、やっぱりさ、こう草って大変だよねっていうのが漠然と分かってると、やりましょうとはちょっと言えなかった、
ね、なかなかね、
でもはっきりといや無理ですよとも言い切れないものがやりたいって気持ちがあるからね。分かりました。まあ、ちょっと考えますわ。
はい、
はい、ということで今日はヒロ君と家庭菜園についてお話をしてみました。
はい、
ということでヒロ君どうもありがとう。
ありがとう。
はい、また来てください。
ぜひお願いします。
はい、それじゃあね。
はい、
バイバーイ。